皆様、新年明けましておめでとうございます。今年もどうぞよろしくお願いします。今日は2026年の最初の日曜日の礼拝ということで、新年家族礼拝ということになっています。子供たちと、そして大人の人たちと一緒に神様を礼拝します。今日この世に集った私たち一人一人に神様は語ってくださいます。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。イエス様は私たちにそう語ってくださるのです。十字架で死に、そして復活されたイエス様の約束の言葉です。いつもあなた方と共にいる。このいつもは、どんなことがあっても、たとえ死が襲ってくることがあったとしても、死で途切れることがない、いつもなのです。今日はみんなで一緒に、神様、イエス様が私たち一緒にいてくださることを喜んで過ごしていきたいと思います。さて皆さん、子供の皆さんも大人の皆さんも迷子になった経験はあるでしょうか。迷子になったこと、僕は数えきれないほどたくさんあります。子供の頃、親に連れられてスーパーやデパートに行くんです。ここで待ってなさいと言われても、大抵ですね、自分でどっかに行ってしまうんですね。おもちゃ売り場とか、お菓子売り場とか、自分の行きたいところに勝手に行ってしまうんです。で、気がつくと近くに親がいないということに気づくんですね。どうしよう、一人ぼっちになってしまった、いつ迎えに来てくれるんだろう、だんだんと心細く不安になってきます。やがて親が迎えに来てくれるんですね。でもそれでも見つからない時も何度もありました。そんな時はですね、館内放送が流れるんですね。ピンポンパンポン、赤田直樹くん、ご両親が探しています、どこどこに来てください、そんなアナウンスが流れて、あ、自分は忘れられていないんだ、探してもらえてるんだ、嬉しくなって親元に帰ることができたりしました。実は私たちと神様との間もそれとよく似ていると思うんです。神様は私たちを、一人一人を作ってくださいました。でも私たちは神様から離れて迷子になってしまうことがあります。聖書の中では、最初の人アダムとその妻エヴァは蛇に誘惑されて、神様から食べてはいけないよと言われていた木の実を食べて、そして神様から隠れてしまうのです。神様から離れて、神様を忘れて、やがて自分中心になってしまう。そんな心を聖書は罪と呼んでいます。一番最初の蛇の誘惑からずっとずっと、私たち人間の心の中にはその罪が入り込んでしまって、神様から離れて、そして自分だけ良ければいいとなってしまいました。その罪のゆえに、私たち人間は神様との関係に死んでしまい、滅びてしまうものになってしまったのです。でも神様が 私たちを作ってくださったので、神様は何とかして私たちをご自分のもとに連れ帰ろうとしてくださいました。神様は十の戒め、十戒をはじめとした613もの教え、律法を与えてくださいました。神様との間に、人と人との間によく生きるために、これをしなさい248、これはしてはいけません365、合わせて613の戒めを神様は与えてくださったのです。でも私たち人間はその神様との約束を破って、神様から離れてしまいます。神様と人との間によく生きるようにと与えられた教えなのに、逆にその教えを使って、お前それ守れてないじゃないか、俺の言うことを聞け、そう言って誰かを支配するために神様の掟を使うようになってしまうのです。自分だけが正しいんだ、そんな風にして神様を忘れて、いつしか自分が神のようになろうとして、誰かと戦ったり、誰かを傷つけたり、もう神様の前に滅びるしかないような、そんな私たちになってしまったのです。でも神様はそんな私たちのもとに救い主を送ってくださるという約束をくださいました。その救い主はインマヌエル、神様は私たちと一緒にいます、そう呼ばれると約束をしてくださったんです。その約束から600年の後、とうとう神様は愛する独り子を人間としてこの世にお送りくださいました。そうです、イエス様です。イエス様は神様の子供です。でもイエス様はクリスマスの夜に赤ちゃんの姿で、一番小さい姿になって私たちの世界に来てくださいました。イエス様はユダヤの人たちからは嫌われていた羊飼いたちや外国の博士たちさえも拝みに行けるほどに、イエス様は小さくなってくださったのです。そのイエス様は大きくなって、大人になって、神様のことをたくさんお話ししてくださったり、病気の人を治してくださったり、そしてみんなからは罪人だと言われて仲間外れにされていた人たちのお友達になってくださいました。ある時イエス様は天の父なる神様がくださった教え、律法について大切なことを教えてくださいました。これをしなさい248、これはしてはいけません365、合わせて613の戒めの一番大切なこと、それは二つです。心を尽くし、魂を尽くし、力を尽くしてあなたの神主を愛しなさい。自分自身を愛するように隣人を愛しなさい。この二つが大切なのです。合わせて613もの戒めは、神様を愛して自分自身を愛するように人を愛するという、その根っこからできてるんですよって教えてくださったんです。それでもユダヤの人たちはイエス様の言うことを聞かないで、神様を忘れ、人を傷つけても自分だけが良ければいい、そんな思いから離れられなかったんです。そこでとうとうイエス様は私たちの悪い心、罪を 神様にごめんなさいってしてくださるために、あの十字架におかかりくださったのです。本当は神様の前に十字架にかけられないといけないのは私たち一人一人なんです。でもイエス様は私たちの罪すべてを引き受けて身代わりになって死んでくださいました。その後驚くことが起こります。なんとイエス様は死んで、その死と滅びと戦ってくださり、死に打ち勝って三日目によみがえられたのです。お弟子さんたちは最初イエス様がよみがえられたということを信じられませんでした。死んだ人が生き返るなんてありえないって思っていたからです。でもよみがえられたイエス様はそんなお弟子さんたちに出会ってくださいました。そして私たちは死んでおしまいではなくて、天国に入れていただいて永遠の命をいただくのですよと教えてくださったのです。よみがえられたイエス様は天に昇られる前にこうお話しくださいました。全部の国の人たちを私の弟子にしなさい、洗礼を授けなさい、私の教えを守るように伝えなさい、私は世界が終わるまでいつもあなたたちと一緒にいます、そう約束をしてくださったのです。よみがえられたイエス様に出会ったお弟子さんたちは嬉しくなりました。イエス様が私たちの代わりに十字架で死んでくださったんだ、そして自分たちは死んでおしまいではなくてイエス様とつながっているならば永遠の命をいただくことができるんだ、その喜びのニュースを世界中の人たちに伝えていったのです。その教えが地域を超えて時代を超えて今私たちのもとに届けられているのです。私たちがクリスマスの時にお祝いしたイエス様の呼び名、それはインマヌエルでした。神様は私たちと一緒におられます。そのイエス様の出来事は始まりも終わりも、そして今日もイエス様は私たちと一緒にいてくださるのです。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。イエス様は2026年の最初の礼拝に集った私たちにそう語ってくださいます。どんなことがあっても神様イエス様は聖霊を注いで私たちと一緒にいてくださるのです。目に見えなくともお友達と喧嘩してしまうことがあっても、お引越しをすることがあっても、神様イエス様は聖霊を注いで私たちと一緒にいてくださいます。私たちが病気になることがあっても、体や心に痛みを覚えることがあっても、たとえ死が私たちに迫ることがあっても、神様イエス様は死を超えて聖霊を注いで私たちと一緒にいてくださるのです。 そして私たち一人一人に永遠の命の祝福を与えようとしておられます。だからあなたは大丈夫。新しい一年の歩みの中でいろいろな出来事が待ち受けていることがあるかもしれない、知れない。嬉しいこと、楽しいことばかりではないかもしれません。苦しいことや悲しいこと、辛い出来事が襲ってくることがあるかもしれません。でもどんなことがあっても大丈夫です。神様、イエス様が聖霊を注いで私たちと一緒に歩んでいてくださる方です。くださるからです。新しい一年も神様、イエス様と一緒に聖霊に満たされて歩んでいきましょう。お祈りをいたします。天の父なる神様、新しい一年を私たちに与えてくださり、あなたがいつも私たち一人一人と一緒に歩んでいてくださることをありがとうございます。どうか一年の歩みの中で神様が一緒にいてくださることを忘れることなく、喜びを持って歩んでいくことができますように、私たちをお守りください。世界の歩みの中でいろいろな出来事が起こりますけれども、神様が共にいてくださる、そのことに信頼をして、その喜びを伝えながら平和の道具として歩むことができますように、私たちを導いてください。この祈りを私たちの主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。